さて4番の方に、行って、そろそろ終わりの方向に進みたいと締めくくりの方に進みたいと思うんですけども、1899年明治32年ですけども、長く連れ添った藩が死にます。まだ40代の若さでありました。このことは富次郎にしてみると、まあ、生涯の痛恨事、28年信仰を共にした妻を失った、2、3年前よりリウマチにかかって、足が言うことを聞かないような状況になっていたんですけれども、熱海に入浴療養中に肺炎を併発してついに帰らぬ人となったということです。記者に向かって、富次郎は言います。妻の臨終まで看病し、療養いささかも怠らなかったけれども、妻はようやく、商売の運が開けていく有様を見て、昔のことに思い比べ非常の喜びを持って安心して永眠できたのはせめてもの慰めでありました。しかし失敗の苦労のみを共にして成功の幸福を十分に分かつことができなかったのは私の一生の、悔やむところでございますと、まあ、いうふうに述べたということでございます。その後ですね、才色兼備の、女性が後妻として数多く紹介されますけれども、この伴侶として選んだのはあろうことか養女いつの母親、実の母親である、親松綾でありました。この綾という方は実は藩の弟の妻であったんですね。複雑ですね。ところが離縁されて不幸の身を囲って、非常なその、困窮の中にいる。これはいつの母でもあるし、また、藩の遺言として孫の顔が見たいということもあったので、これはまさに、この綾を、我が御妻としてめとるほかはない、これこそ神の御心に違いないというふうに富次郎は思うわけですね。ところがですね、この綾子さんという方は実に不幸な方でありまして、小林家に嫁いだ時にはいろはも読めない、文字が読めない、キリスト教の信仰もない。ところがですね、富次郎は懇切丁寧に自分の義務は、まず、彼女に字を教え、また聖書を教え、神に導くことであるというふうに覚悟を決めて、自らいろはを教える、手習いを授ける、聖書を読むことを教える、1年365日1日もこれを怠ることなかったんですね。そして10年後になって、綾子夫人は一通りの読み書きはもちろん信仰の道にも著しく進んで、小林氏の晩年においては実に立派な内助の功を務められた。見事な女性に変貌した。それはひとえにこのクリスチャンホームの美しい光が輝き出たのは小林氏の信仰によるものである。まあ、そういうふうに伝記で記しているわけなんですね。まあ、なんというか自分を打ち捨てた姿がこんなところにも見える。捨てるようでありながら大きな祝福に預かる神様の恵みの逆説であります。ところがこの結婚という、この刑事喜ばしいことがあった直後に、なんと腸チフスにかかるわけですね。生死の境をさまよいます。そして一時は、もう葬式の準備も周りで始めるほどに危機に陥るわけですけれども、その間、うつらうつらとしながら富次郎は自分の今までの生き方はどうであったのか、自分のビジネス商売のあり方はどうであったのかということを、まあ、根本的にこう見直すことに、迫られたんですね。いかに、自分としてはできる限りのことをしてきたとはいえ、ある意味では自分のための人生であったのではないかと、これは 考え直さなければならないと、いうふうに、天気をとしてこの病の、辛い経験が、富次郎に対して大きな方向転換の迫りを、見せたわけでありますね。つまりこの大病をするまでの10年間というのはある意味では自分のための10年間、確かに、ビジネスにおいて成功を収めた。そしてこの大病をしてから死ぬまでの10年間というのは人のために費やした10年間というふうに区分できるほどのこれは分水嶺となったのであったと、この歯磨き王初代小林富次郎伝というのを書いた加藤直氏という方は述べているわけでありますけれども、まさにその通りであると思います。そしてこの病からなんと奇跡的に回復するんですね。そして社員というか店員というかは家族もみんなもはや助かるまいと半ば諦めていて、願いとすれば死ぬまで聖書を読み祈るほか自分にはもう願うところはないと言って毎朝このやつれた身を布団の上に起こして彼は聖書を読みまた祈る。それを社員も妻も、子供たちもみんな見ているわけです。ところが衰えていくどころかぐんぐんぐんぐん元気になっていくんですね。ついには本当に健康な体にこう戻っていく。そして、深く心に誓ったのは神様、もしこの大病から回復せしめてくださるのであるならば、自分が長年たしなんでまいりました酒を一切やめますというね、禁酒の誓いをするんですね。酒は完全にやめていなかったわけです。そしてこの酒がもたらす災いについても彼は多くを知ることになって、それがこの禁酒の誓いにまで導かれたわけですね。そしてそれからみるみる回復するのを見て家族も社員も非常に驚く。この富次郎さんの神様は生きておられる、祈りに聞かれるお方だ、祈りを聞かれるお方だ、そしてこの信仰は本物だ。それまでですね、家族の救い、社員の信仰の救いを願って、願わない日は一日としてなかった富次郎でありましたけれども、なかなか願うようには進まなかったことがですね、この病を得てその回復を見届けた人々が、これはひとえに富次郎氏の信仰により以外に説明がつかない奇跡であるということで、次々とイエス・キリストを信じる信仰の道に入っていったということなんですね。これはまさに小林家における大リバイバルであったわけです。そしてこの病の時に祈り願い構想を温めていたことを次々と実行に移します。それは事前券の発行ということだったんですけども、それは後で欧米視察からヒントを得るわけでありますけれども、アメリカの科学商会でやっていたことに習ったんですけども、ライオン歯磨き小袋入りというのが売上100万袋達成記念に1袋1輪ずつの事前券チャリティーカードチャリティーの券をですね、印刷をしておきます。で、購入した人はその事前券を食べて、自分が応援をしたい慈善団体いろいろ数多くありますけども、そこに、寄付する。そうするとこの慈善団体ではそれを取りまとめて小林商店に持っていきますと換金してくれると、こういうわけなんですね。であるならばね、そんなことしないで最初から本人が慈善団体に献金すればいいようなものであります。でも献金っていうか慈善券チャリティーをしたくてもそのお金がない人にとっては慈善ということを人のために、自分が尽くすという一つの経験をする貴重な機会であると、この心を日本人に持ってもらいたいというのがために富次郎はあえて科学商会に習ったこの、 慈善権というものを始めるわけなんですね。ところがお考えになればすぐ分かるがごとく、その慈善権は全て慈善団体に還元されるというか戻ってくるわけではありません。大半はそのままゴミとなって燃やされてしまうわけですね。けれどもその足りなかった部分、欠損部分は小林翔太の方で補って、全て慈善団体に行くように、欠損分を補って寄付されているということです。そこで何が起きたのかと言いますと、その慈善団体に寄付する喜びというか人助けの楽しみ、ということを日本人同胞に経験してもらうという経験は広く行き渡るというそういう結果を招くわけですね。一体一袋一輪でどれぐらいのことがあったのかということなんです。その統計というかデータが出ておりました。1901年明治34年から1920年までの20年間の慈善権の総額は336,554円、またあと細かいところ切り捨てますけれども、現在に直しますと10億円ですよ。10億円。そしてこの慈善権を始めたということによって、ライオンの売り上げは数倍に伸びていくということなんですね。これは本当に驚くべきことであります。そして後で申しますけれども、アメリカでもライオン歯磨きは万歳歯磨きという名前でアメリカ人が知っているその日本語って数少ないでしょ。万歳ってよく知ってるんですね。万歳歯磨きという名前で、ルーズベルト大統領もライオン歯磨きをお使いになるというようなことになってですね、まさに世界において市場に、この知れ渡っていくということなんですね。岡山孤児院で、本当に孤立無縁というか孤軍奮闘の感のあった石井十字もですね、もちろん大きな支援をクリスチャンたちから、得ていたとはいえども、この慈善権による寄付も相当額来たわけなんですね。どれほどの勇気を得たことでしょうか。そのことを喜んだ石井十字は、献金によってこの慈善権が換金されて建てられた建物にライオン館とかライオン畑とかライオン林という名前をつけるというような具合でですね、その富次郎の成したことに感謝の気持ちを表したわけですね。ところが問題が起きてしまいます。それはライオン歯磨きの売れ行きがあまりにもいいものですから、その模造品が出てくるわけですよね。劣悪な歯磨きを素人的に作って、そこにちゃっかりライオン歯磨きとほとんど変わらないそのものを印刷してライオン歯磨きとしてですね、売って大儲けする不心得者が、出てしまったんですね。それでそういう人たちが何人も何人も出ました。そしてやがて模造者は捕らえられて刑務所入りです。そして悪戦身につかずの通りに、その家族、残された家族は窮乏の極みに達するということだったんですね。そんな噂を聞いた小林富次郎はもういても立ってはいられなかったわけですね。それで刑務所に入れられてしまって、食うや食わずの生活をしているその犯罪者の家庭でありますけれども、出入りのものを使ってお金を持たせて、その家の、さもないところにお金を置いて帰らせるということを繰り返したわけです。だからその稼ぎ手を取られてしまったその犯罪者の残り の家族はですね、もうその日に食べるものにも困っているんですけども、ふと見ると何気ないところにお金が置いてある。それも1回や2回じゃない、もう何度も何度も置いてる。一体誰が届けてくれるんだろうと。ネズミ小僧であるまいし、 一体誰なのかと、こういうわけですね。そしてそれがやがていろんなことから、一番迷惑をかけた小林富次郎がそういうことをしてくれてたんだということを、ついにその家族の、いろいろな家族が知ることになっていくわけです。そうした時にその一人の、刑務所から出てきた男はですね、富次郎の恩に感激して精神的によみがえりました。出所した時に彼はまず富次郎のもとに、行ってですね、罪を、謝罪し、検挙の際にも巧みに隠しておいた数万枚の模造袋を、自ら持参して小林富次郎氏に引き渡した。富次郎は泣いて喜んで年頃にそのものを慰め、またその前途のためにも、計らいをしてあげたとのことである。ロマ書12章20節に曰く、このゆえに何時のあたあだ、もし飢えなばこれに食わせ、もし乾かばこれに飲ませよ、何時かくするは熱き炭を彼の頭に積むなり、何時悪に語るるなかれ、むしろ善をもって悪に勝つべし、とあるところに赤い鉛筆を持って左のごとく記してあるのを、加藤直氏という伝記作者は、書いております。これは勝ち得るの秘訣なり、模造者の入管、刑務所に入ったことですね、入管中図らずも実行して喜べり、本当に聖書の、そのままを実行したことが、裏付けられるような、本当に感動をする出来事であります。それからまた禁酒運動も始めるわけですね、自分も飲まない、それで店で働く者にも、飲まないという禁酒の誓いを立てさせるわけです。でも、命令として立てさせるわけではない。これを実行できないと思う者はこの際身体自由に任せる、それから、今まで自分の保証や世話で他の店会社に奉公している者に対しても、今日より禁酒を確実に行うものなら、このまま保証人に立つけれども、その決心が突きかねるならば気の毒ながら今日限り保証人を終わると申し渡した。社員たちは本当に驚きました。迷いました。論議が起きました。カンカンガクガクというような議論になりました。だけれども、富次郎の決心は変わらない。そして最後に、富次郎は言います。この際決すべきは諸君自らの覚悟であります。この一言に励まされて、ほとんどのものはその場で禁酒を誓い、あるいはもうしばらく考えさせてくださいと言いながら言って、結局はほとんど全員禁酒の誓いを立てたんですけども、一人ダメです、自分はできませんからやめさせてもらいますと言った人が一人いた。彼はアルコール中毒になっていたんですね。ところがこのアルコール中毒の彼に対しても、小林富次郎は別に店を出してやって独立営業ができるように資金提供をするわけです。そしてその面倒も見てあげて、彼の人生もまたいい方向に向かっていくというような、本当に見放したようで見放してない、その情けのある、彼の姿は器にはね、こと書かないわけです。さて、そろそろ締めくくらなければなりませんけれども、主の影の谷を通ってという資料の5番のところを見てまいりたいと思います。振り返ってみますと、この富次郎の生涯には、何度も危機があったわけですね。失明しそうになったこと、腸チフス胆石の病で葬儀の準備をしたほどの生死の境をさまようほどの病ありました。ところが先ほど申しましたような奇跡の回復を成し遂げた後、彼は、世界漫遊旅行と言ってましたけども、実際は商業施設の欧米旅行を、 語学堪能な加藤直氏、内村鑑三は教頭を務めた北越学館で学んだ英語の達人ですね。加藤直氏を通訳また電気執筆者に、頼んでですね、9ヶ月の欧米視察旅行に出かけるわけですね。訪れた国、アメリカ、イギリス、ベルギー、ドイツ、オーストリア、イタリア、スイス、フランス、そして欧米の悪いところを言うのは簡単だけども、長所美点を学ぶ。特に個人見学は末席に行って、そこで、キリスト教国がいかに弱いものに対して手厚い保護をしているか、神の御心を現実に移しているかということをつぶさに見て、かくあらねばならぬという、そういう思いを持って日本に帰ってくるわけですね。学ぶべきはアメリカの活動力である、学ぶべきはイギリスの正直さである、学ぶべきはドイツの勤勉さである、学ぶべきはフランス人の貯蓄にかけるその忠実さである。実はそれまで欧米旅行した日本人もそれなりにいたわけでありますけども、日本人を怪しむ、警戒するという、そういう時代であったわけですね。東洋人なんだ、日本人は新興国家として日清戦争には勝ったけども何か得体の知らない国であるみたいなような警戒感があって、容易に親しくなることができなかったんですけども、時あたかも、この欧米視察旅行をした1905年というのは、あの大国ロシアに日本が勝利をしたというですね、日本がベルギー戦に勝つよりもはるかに難しかったそういう、誰もが日本は古典版に負けると思ってたのをですね、日本がロシアに勝ってしまったっていう、まあ、人々は驚いたわけですね。ですから、小林富次郎が言った時には、日本人というだけで、みんな尊敬の眼差しというんですか、もう大変な丁重なもてなしを受けるわけです。まあ、それが幸いして、米国の科学商会やイギリスのブッシュ商会とも独占販売契約にあっという間にこう至るというようなことがあるわけです。そしてそこから学んでいったのは、欧米においては商売は卑しいことではなく、むしろ日本の武士道に通ずるものがある、そのビジネス論倫理といいましょうか、それが確立している。まあ、今ね、リーマンショック以降、またそれ以前の、その一攫千金の、ギャンブル的な経済に今なってしまって、強いものが勝つ経済になってしまったのは、なんとも残念極まることで、キリスト教国の面影なしという今の欧米でございますけれども、当時はそうではなかったわけです。そしてライオン歯磨き、アメリカに向けてはバンザイトゥースペーストという名前で出して、これが最高品質というこの保証をというか評価を得るということなんですね。あれほどの病弱だった富次郎が見違えるような強健さで、この9ヶ月間1回の体調不良もなく過ごせたというのは、まさに驚くべきものでした。翌1906年明治39年、中国満州にも行きます。そして驚くべきことに、上海、香港、シンガポール、ペナン、マドラス、コロンボ、ボンベイ、カルカッタ、ラングン、マニラというところに出張所や特約代理店を設けるということですね。それはさらに設けようということではなくて、それぞれの地域に風土に合う製品を開発していったわけですね。そればかりか、天津支店では語学蓄音機、これは当時のテープレコーダーみたいなものですね、これは語学を学ぶのに最適であるというふうにアメリカで見て、真っ先に彼が買ったものだったんですけども、ドイツ語、フランス語、スペイン語、英語はもちろんのことということで、それも取り扱わせた。日本でも独占販売をします。それから楽器や時計、薬も売るというふうに、その扱う商品も増やしていきます。そして大阪商工会議所主催の帰国報告会というところで報告をするんですけども、そこに集まっていた財界人の一人に仁丹の森下博がいたんですね。そして森下博は富次郎のその 帰国の報告会の話を聞いて非常に驚くわけです。 何に驚くかというと、普通は自分の儲け話で手柄話しかしない、そして不利なこととかうまくいかなかったことは言わないんですけども、全部正直に話すどころか、皆さんもこうやればうまくいくと思いますという、うまくいった秘訣まで全部ね、隠さないで皆さん の共有にしてくれるということです。白洋舎の五十嵐健二さんも自分の独力でドライクリーニングの製法をね、発見したんですよ。でも特許取らないで誰でもそれを使えるようにしたんです。それと同じことをやったんですね。それで森下が非常に驚いて、自分の製品は全て富次郎に任せるとまで、言って、海外販売を、森下仁丹はですね、一手に、この、小林富次郎が引き受けることになった。こういうところが並の、ビジネスマンと大きく違う点であります。最後に参りましょう。6番、クリスチャンとしての、忠実な信徒としてのその、富次郎の姿をもう少し見て終わりたいと思います。富次郎が集ったのは、東京本郷教会でありました。由緒ある教会で、その下の方に写真がありますけれども、ここに集った、人々は当時の日本を動かすような人物が多く出入りしていたわけですね。上村正久、押井正義、内村鑑三、二戸稲造、多くの若者もそこに集って、時代を動かすクリスチャンの、講話メッセージに耳を傾けていたわけであります。しかし海老名は何度も危機をくぐるわけですね。それは教会が分裂の決めにあったこと、それから教会にありました本郷一帯の大火事で街道が全部消えて焼けてなくなってしまったこと、その再建に対して富次郎は計り知れないその大きな力となって陰陽に海老名を支えるわけです。海老名壇上はちょっとその神学において他のキリスト教指導者とは変わったところがあったもんですから、疎んじられ攻撃されることもしばしばあったんですけれども、我が教会の牧師ということで、富次郎は陰陽にその海老名を守るわけですね。後に海老名壇上は言っておりますけども、真に世を知る者は小林氏あるのみと実感しているわけです。さて、海老名壇上という方は福岡県の柳川の出身なんですね。柳川って言いますと北原白秋とか海老名壇上とかプロテニスの松岡修造とかそういう方の出身なんです。私と家内はこの3月この柳川の川下りっていうのを行ってきたんですけれども、この柳川の川下りっていうのは実は柳川城のお堀跡なんですね。で、柳川城は消えてもないわけです。焼けてないんです。それは明治5年、失火火の不始末から起きて、柳川の城は、夜9時に 火が始まって、みるみる空を焦がすような大火事となって、ついに城が焼け落ちてしまったんです。武士の子として生まれた海老名は命を懸けて、この城を守りするんだという城が一夜にしてあっけなく消えてしまったこと、またあれほど永遠に存続すると思った藩が明治になって廃藩置県ということで家具も形もなくなってしまったことにものすごく衝撃を受けてしまったんですね。形あるものは消える、その衝撃をに対する解決を与えてくれたのは、熊本洋学校というですね、当時できたその学校に赴任したジェーンズという、クリスチャンの先生から教えられたキリスト教信仰が海老名を救ったわけですね。その海老名が後で同志社の省庁も務めたり、いろいろな明治の時代における大きな役割を果たした この海老名を陰で支えた人物こそ誰あろう、この小林富次郎であったわけです。そして、数多くの団体に多くの寄付をなして、自分の名前が出ることをひたすら嫌っていたその富次郎でありましたけれども、それにおいても公然と支援を惜しまなかったのは YMCA でありました。特に神田御代町に一橋寮が莫大なその献金も助けになったと思うんですけれども、ついに落成の日、一番の来賓の中の来賓というべき小林富次郎は受付係みたいなことをやっているわけです。そして寒風吹きすさぶその末席というか、ほとんど屋外みたいなところに座っていたために、彼は冷えて体調を完全に崩してしまい、それが元になって天に召されてしまいます。この世の名利を求めなかった富次郎の最後はまさに富次郎らしいと言えなくもないわけであります。伝記を書いた加藤直氏は、その部分についてこう述べています。私は小林の慈善事業を語るに際して彼は終生一つの別荘をも所有せず、店舗の2階座敷で電車の音のゴーゴーたる中に平然として最後の描写についておった一時を記憶せねばならぬ。彼は誠に神聖なる、意味の大慈善家であった。まあ何畳かわからないけど狭い、2階の電車の音がゴーゴーと聞こえるような粗末な家が彼の次の住処であった。一つの贅沢も求めなかったという、その、富次郎の、その生涯は、まあ、彼の、面目躍如という、思いをですね、するわけでございます。この富次郎の葬儀は、12月16日、キリスト教会始まって以来の空前の大規模な葬儀となったというふうに言われています。人が入りきれないということで青年会館を借り、10丁の長さにわたる千数百の葬列は途切れることがなかった。霊柩を乗せた馬車の両側に連なったのは江原宗六、島田三郎、安藤太郎、原、種明、根本忠、云々当時のですね、そうそうたる人物ですね、が脇を固める。その中には森下博、それからまた、尾崎光道、山室郡平、富岡光介、そしてまた当時の回想者2000猶予、長殿323、長寺松方公、を含め51、長文大隈伯爵含め733通に至れる。まあ当時の日本において、一人のキリスト教徒が亡くなったっていうだけで日本がひっくり返るような、まあ、大事件として報道されたというのは、それはやっぱりこのライオンというこの会社が及ぼした大きなまた深い社会的な影響、感化力のなせる技であったのではないかなと思います。さてその召される前夜ですけども、富次郎はこう述べております。私は今死ぬのではない、生きるのである。神様と一緒にいるのだから少しも心配することはない。みんな体を大切にして長く丈夫で各自の天職を尽くしてもらいたい。これが最後の言葉でございました。本当に走るべき工程を走り終えたという思いをするわけであります。 2代目、小林富次郎はそのありさのつぶさに見ており、そして彼は彼においてですね、非常に勇猛果敢なることをしていったわけであります。なんとこの歯磨きの普及のために2代目を迎えて、ライオン歯磨きは新時代を迎えたと言ってもいいかもしれません。まだまだ歯磨きの大切さが浸透しない日本において、彼は自ら、トータル2億円というのをお金を払いながら全国で、ライオン講演会というのを開くんですね。人々が来やすいように有名な方を招いたり、活動写真いわゆる映画を上映したり、小学校、女学校、中学校、中等等学校、青年団、軍隊、工場、海を越え、カラフト、台湾、朝鮮、満州、というようなところでこういうライオン講演会というのを開いていくわけですね。1933年まで20年間総回数、総開催数どのくらいだったと皆さん思いますか？109,078回。この講演会に集った人延べ5,771万人。考えられない数字です。日本はこのおかげで航空衛星において欧米と同じレベルになったということなんですね。まあ、そしてまた2代目小林富次郎に至って成したことの大きなことは、初代も成し遂げられなかった日曜日休業ということだったんです。商売する者が日曜日休むなんてありえないというこの時代に、長年の宿願であったその日曜日休みたいと、誠実は社員もともどもに主を礼拝したいという願いは初代のうちには叶わなかったんですけども、それを成し遂げたのが2代目だったんです。日曜日休み、今主な企業は日曜日休みでしょ。でもそれを成し遂げたのは多分ライオン初めてかもしれません。さて聖書の言葉です。詩篇の一編、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず罪人の道に正す、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れずそのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。これこそ富次郎の生涯を描いている詩篇そのものではないかなと、私はそんな思いをするのでございます。伝記に曰く、小林が聖書の愛読者たることは知らぬ人がなかった。彼の唯一の教育は聖書によって得たということができる。実際これという教育がなく、かつ目が不自由であった小林にとって聖書はほとんど唯一の読み物であった。彼が家庭にいるときは朝起き顔を洗うや否や、まず机に向かって、名目しばし直ちに聖書をひも解いて、あるいは1章あるいは2章を消毒し声を上げて読み、聖書を閉じて後簡単なる祈祷を捧げるをもって第一の日課とした。一時店から別れて、小石川丸山町の住宅に住んだ時には妻をはじめ下女下男に至るまで一家を挙げて朝の家庭礼拝に集め、自ら聖書の講義をして年中変わることがなかった。店に同居しておった時は店員に残らず二階の広間に集めて同じく聖書の講義をした。過去のごとく頑にしていたところの聖書の教訓は必ずこれを実行に表さんと心がけた点は小林氏の最も偉いところであった。さらに伝記に曰く、小林氏は座談、会話の名人であった。その会話には、がたき、妙味があった、味わいがあった。いかにもと人々を感心させずにはいられなかった。ある時店員の一人が小林のもとに来て、 しきりに今の世界は経済本位なる、本位である。生存競争は苛烈である。だから聖書は人はパンのみにて生くる子にあらずとあるのは、これは時代に当てはまらない。このことをそのまま実行はできない。というふうに主張した。その時に小林富次郎氏はうなずきながら聞いていたが、やがて彼に向かってこのように言った。主からば君に尋ねるが、人はパンのみにいて生くるものなりと言って、君は満足ができるかと一本突っ込んだので、青年はなるほど、それでは満足ができませんと告白した。さらに、禁酒会員だからといって杯を手にするわけにいかない場面も出てくるのではないか。例えば天皇陛下から天杯をいただいたらどうするのか。富次郎答えて曰く、それは何でもない。お酒ならなみなみと注いでいただいて、それを頭の上に高く捧げてから頭から天杯の酒を浴びればよい。まさか天皇陛下でも害なるものを強いて飲めとは仰せられまいと御言葉の教えからいささかもずれることはなかったと。まあなんかすごいですね、うん、小林氏はその信仰の第3期、つまり大病を経て最後の10年間に入ってから、一方にはますます謙遜と柔和の徳が養われてきたにかかわらず、小林氏はいつの間にか大胆にもこのように言うので周囲を驚かせた。私の中には神の子がおられます。そしてそういった、小林氏はまた他の人の中にも神の子がおられますと言って尊んだのだというふうにその言葉を理解することができるわけであります。今日は、ライオン株式会社の創業者小林富次郎さんのお話をしました。ライオン、という有名な会社の、スタートがこんな風な一人の、教育もまともに受けることはなかった苦難の人から始まったということは驚きであり、また神の奇跡という以外はないのではないでしょうか。一言お祈りしておわりたいと思います。天の父なる神様、今日は、ライオン株式会社の創設者の小林富次郎氏の生涯を皆さんともに学ぶことができました。本当に私も初めて知ることがたくさんございましたけれども、振り返ってみるときにその道筋の前半は波乱怒涛の時代、また安心できるときが少しもないような息もつかせぬ激動の荒波の時代でありましたけれども、しかし神様の時至って、神様は愛する者を懲らしめたも訓練したもという言葉に勇気を得て、死の絶望の淵に飛び込ます、聖書の希望を持って歩んだその生涯の結果は豊かな実りを見せ、日本をある意味では大きく変える働きに預かられた尊い働きをなされました。そのことを思うとき、その影響力の深さ、広さには本当に感嘆せざるを得ません。しかしその理由、原因のもとを尋ねてまいりますときに、それは小林富次郎が深く神様と交わり、深く聖書に親しんで、深く御言葉に聞き入っていた、それを実行せんと努めた、それ以外に説明のつかない生涯であったということを思うときに、この富次郎氏が歩んだ生涯は決して私の手の届かないような歩みなのではなく、私たちも規模こそ違え実行できる歩みではないかと思わされました。私たちもまた小さな小林富次郎として周囲に神様の香りをキリストの香りを福音と漂わせるものになりたいと思うものでございます。我がうちに神の子住みたまえり、私たちもその自覚に立ち、また接する方々の中に神の子が宿っておられるという、その尊い敬う思いを失うことなく歩みたいものだと思わせられたことでございました。 今日来てくださった多くの方々の参加を本当に感謝します。またこの CD を聴いてくださる方もたくさんおられます。どうぞ聴いてくださる方に多くの恵みの神様ご自身から注がれますようにお祈りいたします。足らざるを主が補ってくださいますように。この後の交わり食事も感謝し、イエス様の尊い名前によって感謝してこのひとときを閉じさせていただきます。アーメン。